対に負けられないポッドキャスト、アラフォー実体験グラフィティ。
この番組は人生においての遊びをテーマに負けられないアラフォーの男2人が井戸端会議的に話をしたり考えたりする実体験型トークバラエティです。パーソナリティの2人がお互いにコーナーもちろんそれについていろいろな話や意見を交えて発信していく番組です。どうもこんばんは。
よいしょ。
はい、よいよいしょ。どうも斉藤さんです。
ワンダです。
何エアコンっていう叫びは大丈夫、テクノロジーでなんとかなってますから皆さんには聞こえていません。
でもさ、こんなに暑くなるとさ、やっぱりエアコンの中じゃないとさ生きていけないよね、はい、そんな万博なんかさエアコン効いてないでしょ。
ああそうですね、そういえば行きましたよ。オンエアがいつか知りませんけど6月の30日どうでしたって言えるほどのことをしていないっていうのが率直なところですね。
楽しかったか楽しくなかったかを聞きたい。
まず結果から言うとパビリオンには入っていません。
それは並ぶから
ノーパビリオンです、ね、それはちょっと言い過ぎたな。ノーパビリオンではない。コモンズっていうたくさんいろんな国が集まっているっていうか展示があるんですけど、そこには1個だけ入れました。
ああそんなにもう入れない感じなの。
で、まあ、入れる入れないで言うと入れません。
うん、
私は子供と行ったんですけども奥さんはちょっと体調が悪くて行けなくて。
ああじゃあ子供と行くってなるとちょっと並ぶってのはしんどいね。
まあ小学校1年生ですからね。
うん、
そのおちびと一緒に長いとこだと2時間待ちとか、
それは無理だな
ってなるわけですよ。でその2時間待ってるところって、ね、当然日陰じゃないので、
うん
っていうことで、並ぶのが難しいから、元気な人であっても一定の人数を超えるともう並ばしてくれないわけ。
あ、そうなんだ。
3時間待つつもりで並ぶぞって行くじゃん。
うん。
もう並ばしてくれない。
あ、そう。
もうあの人数制限ですからダメですって言って並ばしてくれないっていう感じになっちゃうから。
うん、あの2005年の愛知万博もそんな感じだったよね。同じように。俺も何回も行ったけど、あの時は。入れない。
そうですね。だから、まあ予約入って、を取れてないものについては基本は入れないのと、
うん、
当日先着で行けばいいよっていうやつも当然いっぱいあるんですけど、
うん、
例えばアメリカ館とかね、
うん、
そういう国のあれはあるんですけど、パビリオンあるんですけど、並べませんっていう状況にだいたい昼からはなってました。多分午前中朝9時からスタートしてすぐ入って行きたいところにすぐ行けば、
うん、
まあそこぐらいは入れるんでしょう。あとはもう2時間ぐらいだいたい平均で待つっていうのを覚悟して並ぶ、まあそういう感じですね。
満喫したって感じじゃないよね。昼飯とかどうしたの？
昼飯はね、ファミマのおにぎりを食べました。美味しかった。
美味しかった
ファミマのおにぎり最高。ファミマのおにぎり最高。あのね、
弁当とか持ってさ、はい、なんか食べられるような施設はないの？そういうランチルームみたいなのはない？
あります。
うーん、
なくはない。あの建物でどっか何箇所かベンチがあってテーブルがあって日陰があってっていうところが館内に数箇所。
それは空調が効いてないってこと？
当然空調が効いてんのは建物の中だけだから。
それしんどいね、これから夏に迎えるにあたって。まあ
だからこれが例えば9月とか、まあ、あと1ヶ月ぐらいで、あ、まだ万博ありますけど、行こうと思ってる人は、もう暑いとか、もうその暑いはもう暑いです。もうそんなんはもう自分で勝手に対策しろっていう話。
うん。
あとは、並ぶ気力、体力、
うん、
水分補給。だから真夏に並べる体力があれば、気合があれば行けます。だから、僕はどっちかって少人数で行った方がいいと思う。
ああそういうことね。
だからみんなで友達4人で行きましょうとかだったらさ、4人が入れる枠を取らなきゃいけないし、予約するパビリオンだったとしても、
うん、
じゃあ確率どんどん下がるじゃん、
うん、
お一人様だったらスッと空いてらスッと入れる可能性もあるわけよね、
うん、
だからあんまりこうみんなで一気に行こうぜはなかなか難しいかなっていうのと、
うん、
あとまあそれが一つ、あと入り口のに手荷物検査ですけど、
うん、
僕は1時間かかりました。
あ、そんなかかるんや。で、何やってんのその間。
並んでる
子供が。でもちっちゃい子供そんなの持たないでしょ。
持たないですよ。持たないからみんなギャーギャー泣いてますよ、
ね、ゲーム持ってるしかないね。
ゲームだってそんなんだってちょこちょこちょこちょこ動くんだよ。ちょっとずつ前に進むんだよ。ずっと座ってるわけじゃないしさ、まあ、まあまあゲームがありゃ持つ子は持つかもしれないけど、まあかわいそうだ。やっぱ赤ちゃんはかわいそうやったな。
赤ちゃんは無理やろ。
かわいそうやった。おったよね、めっちゃおったけど、まあ大変やろうなという気はしましたし、
うん、
まあ 2,3 歳の子も厳しかったね。歩けるけどその待つまでにもう泣いちゃうとかね。
そうだな。
雰囲気を楽しみたいんだったら、行って、まあ、予約は1個ぐらい取れたら 取った方がいいと思うけど、取れないからね。
夕方から行くとかって言ってはないの？
あ、もう夜がいいと思う。大人だったら夜がいい。だから大人で行く人は近くに住んでる人で行くんだったら、俺はもう夕方5時以降だ。夜チケットってのがあるから。
あ、そうなんだ。
ちょっと安いんでね。それだとだいぶ回れると思うよ。
夜チケットだったらでも結構人も少なくなるし涼しいし、
はい、
でまあ帰りはあれなんだったっ
け。帰りがね、
本町から中央線でコスモスクエアまで行って、そこからあのインテックス行く、なんだったっけ、あの中埠頭とか行く向こうだったっ
け。中央線の、終点なんですけどね、夢島の。
はあ、そうか、中央線で一本に繋がってんだ。で、インテックスはちょっと乗り換えないよね。
そう乗り換えない。こうあの、四つ橋線みたいなやつに乗り換えない。ニュートラムに乗り換えなきゃいけない。
ニュートラムだ、ニュートラム、そう。
まあ乗り換え、そっちに行きたい人はそっちだけど、まあ基本的には緑の線になるんだと思うんですね。で、まあ地下鉄は多分の、まあ問題ない。そんなに、まあ混むけど、そんな問題ない。なんか、この間、バスかなんかがもう乗れなくって、
うんうん、
バスで帰る人が帰れなくてタクシー待ちで12時超えちゃった、夜12時超えちゃったみたいな記事を見ましたけど、
うん、それ夜チケットの人だね。
夜チケットで夜まで行って帰る人、結局その入り口って2つあるんですよ、東と西って、
うん、
で東が基本的には電車組で、うん、西がバスとか車組なんですね、
うん、
でその西側がなんかなかなか帰れなかったですみたいな話は。
いや行きたいけどね、まあ、愛知万博もそうだったけど、もう全然やっぱり数こなさないとパビリオンは行けないね。
だからパビリオン見たいんだったらもう基本通期パスを買い、
そうだね、
通期パスを買ってもう根気よく通う、
うん、
でちょこ1日1個とか入ってもうあと、まあ、早めに引き上げるみたいな感じ。
そんな感じじゃないとやっぱり1日2日である程度見て回ろうっていうのはもうまずは難しいってことだね。
よっぽど計画してよっぽど予約うまく取ってとかじゃないと無理だし、もう予約の取り方も全部スマホなんですよ。だからあのスマホでコンサートチケット取るみたいなもんよ。早いもん順で早くアクセスして早く決めちゃった人が取れるっていう、
めんどくせえな
システムやから、ずっと並んでる間ずっとスマホ見てるよね。でスマホ見てちょっとでも空きが出たら、なんかあの、×から三角に変わる瞬間があるんですよ。その予約のあれが。で、三角っていうのは多分一人か二人空いてますって感じだから、
うん
う
ん、
もうそこで連打するみたいな。そういう状態です。
西郷さん、どうだった？年齢層としてはさ、結構どんな形？カップルが多い、若いカップルが多いのか、おじさんおばちゃんがいるのか、それともじさまばさまがいるのかっていうイメージ。
はい、私が行ったの平日なんですけども、
うん、
ジジイとバーバーしかいません基本
あの「じさまとばさまは夜が怖いの」
もう本当にまあ平均年齢多分もう、いやまあだから平日っていうね、うん、前置きをしたけど、
うん、
まあ平日の昼間行ける人ってそういう人ですよね。
ああそういうこと、
まあ、基本的に若い人もいたよ、いたけど、まあ本当にあの多いのはやっぱお年いった人が多いかなという印象があります。
でも土平日でそうだったら休日なんかもっと混むんだろうね、やっぱり。
そうやね、だからまあ、うん、朝早く行くか夜行くかっていう感じじゃないですか、うん、どっちかやと思いますね。もう中途半端な時間、僕はあの10時に 入場予約を取ってたんですけど、結局10時過ぎに着いて入れたの11時20分ですからね。
やっぱ大阪住んでないとダメだな。だ
それぐらいの気もそれぐらいの時間が一番混んでるような気がする。朝午前中で、
この間もさ大阪に展示会があったから、はい、インテックス行ったんだけど、ちょうど万博が始まってて、はい、ビジネスホテルが3万とか4万だもんね。
まあそうでしょうね、ドル箱ですから、ね、
いやドル箱なのはいいけどさ、そりゃ泊まれねえよ3万4万で。なかなか一人でビジネスホテル
ドル箱
ねえ、堺かもう江坂とかあっちの方行かないともう無理じゃない。
まあね、それは泊まるのはもうみんなどっか確保してから行かないと、まあ無理、まあ市内はだから近いとこ無理なんでしょうね。
無理だよね、堺とかの方がいいのかな。なるほどね、
感じですね。だからまあ、いたら楽しいとは思いますけど、ある一定の覚悟がいりますよ。あと、まあ、ちなみにコンビニ入るのも並んでますからね。
イライラするな。
あのコンビニ、僕そのファミマも別にファミマのおにぎりが食べたくて並んだわけじゃなくて、もうそんなご飯食べるとこなんて入れないから。
ああ人多すぎて。
多すぎて。だから、もうしゃあなしのコンビニですよ。でコンビニも入店制限がかかっていて、だからざーっと入店バーって50人ぐらい入店できるのよ。で入店してある程度はけたらもう一回また50人次どうぞって言って入るわけ。でないとコンビニってまあ普通のコンビニの大きさだから、品物がそう言ったら普通のコンビニ程度しか置けないからさ、50人が好きなだけバーって買ったら結構もう穴ぼこだらけっていうかなくなっちゃうよ商品が。
外国人の人も並んでいる？
全員並んでますよ当然。そらコンビニで50人入る、はける、商品補充をする、どうぞ入ってくださいって言って50人入るってこういうシステムだから。
大変だね。
だから並びますコンビニも。まあそんな体感15分ぐらいです。だからまあ飯は買っていくべしって感じ。
わかりました。そんな万博情報ありがとうございます、
は
い。
まあ覚悟してください。まあ面白いとは思いますけど、まあまた50年後に多分あると思うんで、またその時には、ね、行きたいなと思いますけど。
生きてねえだろ。
生きてるだろう50年後ぐらい。
いやいやいや、お前98だぞ。
人生100年だぞ、なめんなよ。いける大丈夫。
金さんと銀さんぐらいでいけるか。
いけるでしょう、いけるいける。そんなもんね、50年だったらもうあれよ、全部擬態化してるから体が。
いやいや、
生身じゃなくて、生身じゃなくて全部アンドロイドの体になってるから。全部
サイボーグってこと？
そうそうそうそう。だからその全然そんな脳みそだけだから、そのデータ移植して記憶だけ持ってて、体は全部ロボットで。
早く死にたいね、そんなになる
の。いやいやいや、それでいけるから大丈夫だよ全然。それが今回の万博の目玉です、命ですから。
ああそういうことね。
そういうこと考えさせられますからね、はい。ということで、じゃあ次回の万博皆さんでいきましょう。絶負け100でいきますから
。100歳ね。
はい、
続いてねえけど、
はい、じゃあよろしくお願いします。
はい。
告知でございます。どうも。
お知らせお知らせ。
こんなことあるんですか、ね、この番組告知するなんて、そんなことあります？
過去に何回かあったと思
います。あったか、あったあった。もう数少ない告知ですけれども、旅ラジオシャース特急、まあ、部長さんからですね、まあ、部長が熱烈応援をしているシンガーソングライターですね、
はい、
波平あゆこさん、こちらの波平さんの、ソロの、ライブがありますということで、ぜひ番組で紹介をというところで、ちょっとあのお声掛けありましたので、
はい、
ご紹介したいと思います。もしあの、まあ、東京なんですけれども、行ける方はぜひ足を運んでいただきたいと思うんですが、
はい、
波平あゆこさん、ウォーキングアウトフリーリ
ー、お
はい、バンドでやるそうですね、今回はね。
バンドですね。
はい。で、日程は2025年の10月11日、土曜日。で、時間は会場が17時、開演は18時となっています。場所はですね、下高井戸。これ東京ですよ。
どこですか？
西の方だと思う。さっき、僕は地図を見ました。だいぶ西です。
はい。
何しか皆さん西ですよ。
西ですね。
はい。下高井戸という、まあ、駅がございます。はい。そちらの G ロックスで やられるということで、チケットは来場チケットが5000円全席自由で、ライブ配信チケットがあります。まあ東京だからね、行けない方もいるでしょう、うん、でも波平さんのあの声が聞きたいという方はですね、うん、ライブ配信チケット3000円で2週間アーカイブ残りますから、
ほう、
ぜひこちらの方もというところでございますが、
今年ね、
はい、
生で見たことありますんで。
マジで？
めちゃくちゃかっこいいっすよ。
言っとるな君。
あの名古屋、
やっとるやん、
うん、名古屋の金山っていうところでですね、ライブをされた時に、はいはい、私見に行きまして、
はい、ああそうなんですか、
もう生歌聞いてますから。
いやお噂は本当金がねですね、
うん、
まあ、部長もそうだし一服さんとかからもよく聞いておったんですけども、
うん、
ね、ヤイラジハウスなんかにも遊びに行かれてというのは聞いていたんですが、なかなかこうねうまくこう絡むチャンスがないまま来ているんですけれども、
はい、
まあ、今回ぜひ応援というところで。
いい歌ですよ。
どんな感じでした、ライブ行かれた感想としては。
いやもうあのジャズバーみたいなところでやられたんで。
ああそうなんですか。
だから箱としてはまあその要はあのそれほど大きなところじゃなかったんですけど、
はい、
まあ、でもものすごい近い距離で、はい、で波平さん歌もねすごいあの、はい、心が動かされるような歌い方されるから、もうみんな前のめりで聴いてましたけどね、かっこよかったですよ。メロディーとかもすごい刺さる感じの歌を歌われますんで、はい、ぜひ CD をねまず1枚買っていただいて、で、ね、はい、でせっかくのライブなので歌を少しでも覚えてもらって、
知らない方はね、
はい、
YouTube もねやってらっしゃいますし、
そうそうそうそうそう、
はい、うん、ぜひ、はい、であの詳しい情報についてはナミナさんの、インスタグラム等ですね、
うん、
出てますのでぜひ、確認の方お願いいたしますと、
はい、
いうことです。まあ、番組の僭越ながら番組のブログの方にもリンクを貼らさせていただきますので、ぜひそちらからもということでよろしくお願いいたします。
みんな行ってね。さあ始まりました。
おー、
俺たちが履いてきたスニーカーの歴史ということで、
今回はスニーカーの歴史。
スニーカーって結構身近なものであって、
はい、
私も西郷さんもスポーツをしたり、いろんな彼女とデートをするときに履いていく靴でもありました。
まあそうね、スニーカーあんまりちょっと俺定義がよく分かってないかもしれない。
ストリートで履いていくときに一番、はい、まあ、ドレッシーな靴というよりは休日にみんな履く靴といえばやっぱスニーカーなのかなと思いまして。
まあそうやね、
うん、で過去を振り返ると我々が小学校から中学校、
はい、
もうそれはもう幼稚園の頃はもうなんとかレンジャーの靴履いてましたからね、あのマジックテープ。
あ、まあそうやな、大体そんな感じや。
デンジマンかなんかの靴履いてましたね、私ね。
覚えてね。
で小学校の時にはどうでしょうか、うん、まあ多分マジックテープで、うん、ジャリッとやるような靴を履いていたと思うんですよね。
まあまあそうね、大体そうやね、ビリビリのやつ、うん、
で中学校ぐらいに入るとちょっと部活も始めて、じゃあ私の場合はバスケットやったから、なんかジョーダンとかそういったものが出てくるわけですよ、
はいはい、
エアジョーダン、
はいはい、
当時はエアジョーダンを外履きにするってことは考えられなかったわけですよ、僕らの中学校体育館の中で履くバスケットシューズだった。
はい先生、
はい、
エアジョーダンは、
うん、
バスケットシューズっていうことでいいんでしょうか。
はい、そうです、
そうですね、はい、
マイケル・ジョーダンが履いていたバスケットをするための目的のシューズです。
なるほど、それは外履きじゃなくて内履きだった。
内履きです。
体育館であのキュッキュッキュッキュッやつ。
そうそうそう。
はいはいはい、
例えばテニスシューズもあれば、
はいはいはい、
バレーシューズもあれば、いろいろあるわけですね。
体育館シューズね、
館シューズじゃなくて、例えばテニス、スタン・スミスというアディダスのシューズがありますよ。あのシューズはアディダスのスタン・スミスというシューズがあるんですけど、それはテニスシューズなんですね。あとジャック・パーセルとかっていうとバレーシューズだとか、 バレーシューズってもあの、トゥーシューズじゃないですか。
バレー、あの、クラシックバレーじゃなくてね。
そうそうそう。
今、くるみ割り人形が出てきたけど。
そうじゃない。まあ、いろいろスニーカーにも、そのスポーツ系によってこう、分かれてるんですよ。で、僕らが中学校の時、テニス部って何入ってました？
テニス部、うちの学校テニス部なかったからな。なんか、いや、テニスって僕のイメージが、なんか平べったい靴っていうイメージ。
ああ。そうそうそう。まあ、プロケッツのね。プロケッツっていう靴があって、はいはい、それもなんかテニス部のやつが履く靴みたいな。
ああ、もうお決まりなんですね。
プロケッツ。お決まりで。あ、なんか当然皆さんご存知のアディダス、
はい、
プーマ、
はい、
ナイキ、
はい、
そしてアシックス。
はい、アシックスね。
アシックスでも、
はい、
鬼塚タイガーとかね。いろいろある。
何それ、詳しすぎない？あ、プロケッツ今見ました。わかりました。白いやつで、なんか、ちょっと、紺色のラインが入って
る。そうそうそう。
なるほど、なるほど。はい、
履いてるやついたんです。ほんで、もうそれ通学の時の靴にしてるやつもいたし。
これってさ、中学生が普通に通学で履く靴じゃない？
うん。
よく。
そうなんだよ。
よく履く。
よくある。
うん。中学生日記もだいたいこんなん履いてる。
そうそうそうそう。で、中学生の頃は僕らは校則が結構厳しい時代の制度じゃないですか。
そうですね。バリバリ厳しかったです。
うん。で、中学校の時はなんかその白い靴を履いてこいとかって言われて、
はい。
ちょっと色が入ってると殴られるみたいな。
ダメですね。ワンポイントまでですね。
ワンポイントまでだよな。
はい。
ある時、その高校生になった時に、
はい。
結構自由になる。その昔のその中学校みたいな。
まあまあ、それは高校は自由だからね。
そう。で、その時にスニーカーを履くのか、ローファーを履くのか。
ああ、なるほど。
うん。カルタのローファー、カルタのローファーを履くのか。
それ、ローファーってあの黒い革靴のようなやつでしょ？
黒とかね。
ペッタンコ。
焦げ茶とか、ペチャンコとかの。だけど、だから着てる服がさ、
はい、
僕らの時って、ブレザーに変わってきた、学ランから変わってきた時代じゃないですか。
そうですね。
その時になんか、そのブレザーの下にスニーカーを履くのも、まあ、かっこいいスニーカーだったら合うんだけど。
まあ、高校のブレザーにスニーカーは合わないです
よ。大きいベロの、ベロのスニーカーよりは、まあ、ローファー履いてた方が、なんかスマートだなと思って、僕は高校時代はローファー履いてたんですよ。
ああ、僕もローファーですよ、うん。ローファー。っていうか、学校指定のローファーがあったから、それしかダメだった。
ああ、それはハッターとか、リーガルとか。
いやー、もうメーカーはわかんないけど、もう、うん、もうセットで買わされるんだよ。
なるほど、なるほど。まあまあ、でもそれでいいよね。
はい、
間違ってない、格好としては。
そういう感じ
でしたよ。じゃあ、西郷さんが今まで履いてきた靴の中で、このスニーカーはお気に入りとかってないの？何回もこう、買い替える。例えば、コンバースっていう。
ああ、コンバース。
オールスターって使うじゃん。バスケットボールシューズなんだ。
はい、
結構履いてる人いるでしょ。
そうですね。あの、うん、僕らの世代、僕はですよ、
うん、
スニーカーといえば紐のなんていうのカットが高くて、なんていうんだろうな、あの包み込むような黒っぽいやつで、あれナイキかな、かのなんかすごい流行ったあのグーグーガンモが履いてるスニーカー知らない？
知らねえよ。グーグーガンモって鶏じゃねえよ。
いや、グーグーガンモはナイキのスニーカー履いてるんですよ。
あ、そう。
そうそう、スニーカー履いてないとあの飛べないんで。なんていうの、スニーカーというものはこんなものなんだっていうので、
うん、
なんか This is スニーカーみたいな、なんていうの、あのアメリカ人が履いてるスニーカーっていうの、なんていうの、
だからコンバース、オールスターじゃない、
オールスターなのかな、ちょっとオールスターの形を、うん、あ、もうこれだよって、そう、コンバースの星がついてる、うん、
これでしょ、今、画面共有してる、この靴でしょ。
あー、はいはいはい。あのね、うん、これなんだけど、
うん、
これなんだけど、あ、オールスター。オールスターのちょっとこう。うん、
ローカットね。
ローカット。
ハイカットじゃなくて。
あ、そういうやつ、そういうやつ、そういうやつ。
これあの、ハイカットじゃん。
あ、それ、そうそう、はい。でも、ハイカットでしたよ、僕が履いてるの。はい。ハイカットでした。それしか、それ一択でした。
なるほど。
基本的に。
まあ、スーツとか、
はい、
スーツっていうか、まあ、そのセットアップって言って、あの、スーツみたいな服着て、中はちょっとカジュアルにして、
はい、
靴だけはちょっとスニーカーで、こう、こなれ感というか、
はい、
抜け感を出すというような。
まあ、そんな意図はあんまり僕は考えてなかったんですけど、とにかくそれを履くべきという、 誰か、やっぱそういうアニメとか、
うん、
そういう人たちが結構そういう靴を履いてたんですよ。漫画の世界の人とか。だから、もうそれじゃないとダメなんだって、思って。
なるほど。
はい。
ちょっと豆知識じゃないですか。リスナーさんなんかちょっと知ってるかと思うんですけど、実はアシックスと、
はい。
ナイキ？ナイキって言ったらアメリカのシューズメーカー。アシックスって言ったら日本のですよね。アシックスはもともと鬼塚タイガーっていう会社だったんですよ。
あ、アシックスが鬼塚タイガーなんだ。
そうそうそう。
鬼塚タイガーって鬼かっこいいけど。
だから結局お伝えしたいのかな。
はい、
ナイキってもともとアシックスの代理店だったんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。もともとナイキって物を作ってなかった。
あ、そうなんですか。
ただ日本で、
はい、
このナイキの創業者のフィル・ナイトって人が、
はい、
鬼塚タイガーの靴を見つけて、
はい
はい、当時の日本は低コストで品質もいいものを作ってたんで、
はい、
これをアメリカに展開しようって言ってアシックスの代理店をしたんですよ、
はい、
ナイキのこの創業者は。
あ、そうです。
だから、もともと今履いているナイキの靴ってなくて、この日本の。
日本の鬼塚タイガーの、あれなんだ。
勝者だね。
あ、そうなんですね。
ここで、フィルナイトと鬼塚、喜八郎さんっていう人が、運命的な出会いで、フィルナイトは京都の商店で鬼塚タイガーのシューズを見つけて、品質の高さと価格の安さに衝撃を受けてね。
鬼塚タイガーは鬼塚さんから来てるんだ。鬼塚さんの。
そう、
かっこいいね、タイガー。
そう、うん。で、僕らはバスケットするときにアシックスのバッシュを買ったんだけど、布のバッシュだったのね、中学校1年生の時に。
はい。
アシックスのシルバータイガー。うん。鬼塚タイガーじゃないけど、シルバータイガーっていう靴を買わされて、
はい、
5000円ぐらいのバッシュを買わされたんだけど。
はい。
だけど、まあ、先輩とか、怖い先輩とかはエアジョーダンを履いて。当時で、このフィルナイトさんはね、はい、このアシックスの靴を見て安いし品質もいいということでビジネスチャンスだと思って帰国後アメリカに帰って神戸の鬼塚商会の本社を訪ねて役員たちに直談判して代理店契約をさせてくれと。でアメリカ国内では鬼塚タイガーの委託契約を取り付けてアメリカでアシックスの靴を売り始めるんです。
不思議な出会いですね。
そうなんですよ。ただ、いろいろその後に、紆余曲折があって、ナイキにコルテッツって靴があるんですね。これはもう古いナイキの靴ですわ。僕は高校生の時に買いました。ナイキのくるコルテッツって靴。このコルテッツっていう靴と、アシックスの靴。この靴をすごい類似した靴があるんですね。鬼塚とナイキの間で、タイガーコルテッツっていう靴があるんですよね。
タイガーが残ったんだ。鬼塚に。
そうそうそうそう。これこれ。
ああ、この写真で見た、なんか見たことあるような気がする。
あるでしょ、うん、こういう。まあ、鬼塚タイガーコルセアとナイキコルテッツってもうほとんど形一緒なんですけど。この靴で争って、フォレストガンプのこの人。
トム・ハンクス。
あ、トム・ハンクス、ね。
トム・ハンクス。
そう。
トム・ハンクスぐらい覚えてます、それは。
その鬼塚とブルーリボンスポーツ社っていうフィルナイト、うちのナイキの創業者の関係はすごい良好だったんですけども、徐々に両者の思惑の違いが発生して、ブルーリボンスポーツ社は鬼塚タイガーの販売を続けながらその技術を学び取って、自前でシューズの販売を画策し始める。
あー、あれだ。わかりやすい言葉で言うと、パクった。
パクった。
あ、まあ、まあ、パクったっていうことでもないか。もう、まあ、自分たちのものにしてたわけだからね。
まあ、結局メーカーじゃないから、代理店業だから、利益の上積みしか取れないことなど、鬱憤があって、下請けじゃなくてね、自由に。
自分たちもメーカーになろうと。
そう。だけども、一方の日本側の鬼塚は、はい、やっぱり全米でさらなる価格を広めたいということで、最もその先ほど言ってたブルーリボンスポーツ社と共同販売会社を設立する準備をしていたんですけども、
はい、
鬼塚社とのズレが生じ始めて1971年に新ブランドのナイキを設立したんですよ。
ナイキって1971年なんだ。
そうそうそう、 よね。
でこの時にあの鬼塚タイガーの日本の技術者を大量に引き抜いて、であの製造の委託を行っている会社もあのうまく取りまとめてアメリカ式にドライなジャッジをしてですね、だけども鬼塚からしたらですね大変な裏切り行為ですよねっていうところ、
まあまあやられたって感じ、まあ今だったらもうちょっとちゃんと契約しとけよって気はするけど、まあ当時だからね、そうそうそう、しょうがないわ、それ もう取ったもん勝ちみたいな。
そう、あのナイキっていう会社
アシックス、
鬼塚タイガーとこういう関係にあったっていうのはなかなか知ってる人と知らない人はいりますよねっていう話。
なるほど、じゃあ分かった分かった、よく分かりました。うん、だからアシックス、その鬼塚さんが元祖があって、そっから、うん、まあ言ったら、のれん分けしたのがナイキでっていう、こういう。
まあ、のれん分けというか、喧嘩分かれ
で、ね。まあまあ、そうだけど、一応だから、元が一緒で、うん、でそっからまあ、ナイキが自社ブランドにしたっていうことなんでね。
そうそうそう。
随分と。
面白くないこういう話は、
そうですね。いや、まあね、鬼塚さんからしたらもう、なんだこいつらみたいな話かもしれんけど、
腹立つよね。
でやっぱナイキの方が売れたわけでしょ。
そうだよ
ね、
うん、でもまあ日本人の足にはシックスの方が合ってるけどね。
両方好きですけど、あの素朴な質問として、うん、なんでこの1960年代ぐらいに、うん、このスニーカーとかこういうものがこう開発したり作ろうっていう風に日本でね、
いや、もともとだから、陸上だとか。
要は、スポーツが結構、そうそうそう。ぐいぐい来てたから。
そう。だから、例えば、ね、野球のスパイクを街中で履くのってちょっとはばかれる。サッカーもスパイクだから、なかなか履けないと。だけど、あの、体育館で履くようなスポーツのシューズっていうのは、外にも履けると。それは、あの、グリップを重視したゴムだとか、樹脂でできてる。そういうソールだから
陸上競技をするための靴としてみたいな。でまあだからいろんなバリエーションが必要だったわけね。
そうそう、
靴の中でだから普段履きじゃなくてスポーツ用の靴としてっていう感じだね。
で僕は長くバスケットをしてきたんで、はい、やっぱりバスケットボールシューズにエアマックスとか、はい、ま、エアマックス狩りとかあったでしょ。
ありました。
うん、あれも全部バスケットボールシューズだから。でシューズにも、ね、やっぱりハイテクシューズとローテクシューズってのがあって、ハイテクっていうのはもうなんかあれじゃん、なんかリーボックとか昔あったの覚えてない？
ああ、聞いたことあります。
空気を入れてちょっと膨らましてみたいな。まあ結局それも全部バスケットボールシューズ、
バスケット用ですよね。軽い、
足首を守るというか、うん、衝撃が強いから。でローテクっていうのはもう本当にコンバースのオールスターっていう靴もバスケットボールシューズなんだけど、うん、ハイカットだったら、足首の上まで。まあ、ある程度足首守ってくれるのかもしれないけど、ローカットなんてもう、あの、ぐにゃぐにゃじゃん。人の足の上に乗った時にも、足首なんかぐにゃっとなってさ、すぐ捻挫とかさ、骨折とかするような、靴になっちゃってるから。
あのさ、それで思い出した。中学の時に、俺たちの同級生の1年、まあ1年で入った時、バスケ部多かったんだけど、みんなさ、バッシューを買わされてるわけよ。
うん、
ナイキのめっちゃいいやつ。あの、うん、ハイカットの、
うん。
で、1年生であのハイカット履いててさ、やっぱちょっと重々しいっていうか、
うん、
やっぱ小さい、まだちっちゃいのに足だけでかいみたいな、なんかそんな状態だったんですけど、
うんうん、
でも、バスケのさ、っていうそのクラス対抗とか、
うん、
あの体育の授業の時に、バッシューを奴らは履くわけ、
うん。
で、やたら、なんかめちゃくちゃうまいみたいなね。なんか、パス回しがうまいとか、
うん。
あの人たちはかっこよかったな、なんかみんな、うん。で、ちょっとこう、くたびれてきたらまたいい感じになってくる。ああいうのはいいよね、なんか。で、なんでこれバッシューみんな買わされたのかなと思ったら、コーチがスポーツ用品店の親父だったの。
竹しみも
か。いや、本当だって。すごいよ、商売。だから、うん、バッシュも買わされるし、オリジナルジャージも買わされたのね、バスケ部だけ、
うん。いや、当時なんかさ、なんかバッシュを買うのも、俺なんか田舎だからさ、そういうスポーツショップがなくて、欲しいバッシュって、その田舎のそういうスポーツ販売店に売ってないから、今だったらアマゾンとかで気軽に買えるんだけど、雑誌買ってさ、月刊バスケットボールっていう雑誌を買って、でそこに
あのバッシュが通販で売ってるのね、
はいはい、
手紙で申し込みをしてファックスかな電話をしたのか覚えてないけど現金書き留めで送って、
ああ昔そんなあったな、あったわ、
その買い方、通販でそういう世界でしょ、
あったあった、もうそうそうそうよ、そうそうそう、はいはい、
金先にこっちはもうすぐにでも欲しいから、
うん、
もう今明日でも欲しいって言うんだけど、あれ 2,3 週間かかるんだよね、
うん、車でね、あ、なるほど、あれでもバッシュってめちゃくちゃ高かったですよね、なんか1万何歩とかしてなかった、その普通に、
まあそうそうそう、だからでも今は同じバッシュの復刻とか、例えばパトリック・ユーイングとかさ、エア・ジョーダンとか、
はい、
まあいろいろあったとしても 1.5 倍ないし2倍ぐらいにはなってる、多分3万ぐらいとか、
ああやっぱそうなんや、そういう世界だね、うん、やっぱりね、
そういう世界すごく、
まあ、確かにあんだけガシガシガシガシやってりゃハイカットじゃないと足痛いわ、
うん、
飛ぶしね、
だからもう俺らはあの時に例えばバスケットしてた人間はどうしても体育館で履くものだと思ってるから、もともと外で履いて履くものだと思ってない、エアフォースワンとかそういうの思ってないから、例えばそれを体育館からそのまま靴を脱がずに外に出た時は、下ろすな下ろすなもったいねえぞっつってみんなが言ってた、バッシュだから、バスケットボールシューズ
は、はいはいはい、
だけどももともと今の若い子たちはそれを外で履くために買うじゃん、
あ、はい、そう、
ファッションとして、
あ、
はいはい、だからすごい俺は違和感があって、あの時もうすごい怒られたもん、下ろすな下ろすな
それはまあ
言われた、
それはいいやつだし高いしね、
そうそうそう、
そんな外履き用にすんなと、
うん、
でもある日俺もなんかバスケ部の3年の先輩がもう引退するぐらいの時に学ランにバッシュで投稿してたの見たことあるけどね、うん、
あまあでもいいじゃないそれ、
うん、
中学生か高校生っぽくて、だけどやっぱり合わないの服とさ、あのスニーカーの関係って結構重要 で俺らのみたいな年になるとアラフォーアラフィフになってくると、これをさ、ジーンズとかに合わせるとさ、目にも当てられないような格好になってしまうっていうのは、
ダサいよな。
ダサいやつ
だ。
もう、だからスニーカー履くんだったら、スウェットパンツとか履いた方がいいと思ってんだから、ジーンズとかより。
なるほど。なんか合わそうと思ったら。
長くなってる。
いやいや、まあ、全然勉強になりました。
はい。
知らんかった、こんなアシックスとナイキのこの因縁の話は。
まだね、
はい、
クーマのアディダスも、実は兄弟だったって話もあるんだけど、
ブーマンとアディダスもそうなん
だ、そうだよ、もともと兄弟だったんだけど仲間割れしてっていう話、ドイツのね話だけどね、まあまあその話はまたちょっと次回ということで、
なるほど、わかりました、はい、いやありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、はい、
はい、まあ靴の話でね、スニーカーの話してきましたけれども、
いやいや面白かったですよ、
うん、私ね、でもね、好きな靴って結構こだわりが強いんで、
いや靴好きやもん、
うん、ただローテクと呼ばれる紐靴、
はい、
コンバースのオールスターみたいな靴と、
はい、
エアジョーダンみたいな新しいエアジョーダン、ね、ハイテクシューズと呼ばれるような靴と、そこの間になんかニューバランスがあるんだね、
そうだ、
うん、そう、ローテクとハイテクの間のなんかこの間のなんていうの、そのジャンルというとなんかニューバランスってのがある、はい、これニューバランスってのがまたね、
はい、
ダサかっこいいというか、わかる、
あでもニューバーを結構多いと思うけどね、履いてる人
一見してダサそうに見えるんだけど、なんか結構綺麗めな格好をして、
うん、
合う靴なのね、あの靴って不思議な、不思議なジャンルなんだよね。
まあでもそこをうまく撮ってるんじゃないですか。
そうそう、
まあ、あのだから N をどう見るかだよね、そのニューバランスの N が結構主張するやつあるじゃない。
そうそうそう、
あれをどう見るか、
ね、ニュートラル N がちょうど間なんだ
よ、ね、あそう
つってということで次買う靴は何ですか。
最近だとあれなんだっけ、多分野球とかの靴のメーカーだと思うんだけど、
うん、
あれさし
アンダ
ーアーみたいなやつとか、まあ、そういうような、なんかああいうので結構僕はなんていうの、歩いたり走ったりするっていう観点で見るから、
うん、
どっちかっていうとやっぱ軽めの靴を買うんですよ、
うん、なるほど、
ね、ああいうタイプが多いような気がする。だからあのしっかりしたあの 街で履くようなスニーカーって、まあ、1個ぐらいしかもうなくて、まあまあ、そんな、それがど、まあ、くたびれたら買うか、みたいな
感じ。私ね、最近、革靴履いて会社に行ってなくて、パトリックって言ってたの知ってる？シンターで。
いやー、
絶対。いや、絶対わかると思う、パトリックは。
わかる、パトリック。
日本製に。
あ、出た出た。はいはい。ああ、日本製。はいはいはい、わかりますね。
わかるよね、パトリックです、ね。
はい。
これのね、会社で、お客さんとこ行くときとかも、この靴をね、ずっと履いていってるんですよ。それなんでかって言ったら、この靴を履いているんです
よ。おー、まあまあまあまあ、全然。
これ、革靴じゃなくても全然いけるんですよ。
いけるね。
まあ、このパンチ14。
はいはい。
うん、14かな。
まあ、黒で紐靴だったら全然、まあ。
そうそうそう。で、これさ、しかも、内腹になってて、結構ドレッシーなんだけど、何がいいっていうと、2万ちょっとぐらいするんだと思うんですよ。日本製で全部オールレザーで黒で、ソールが減ってくるじゃん。そうすると、これ8000で買うんだよ、ソールが。
ああ、ソールだけね。はい。
うん。もうそうしたら5年履くんだよ。革靴はほぼ履いてない。この靴だったらスーツで全然いけるじゃない。
いけるいける。だって、ね、今見てるその販売の、だいたいそういうフォーマルな感じと、
うん、
ズボンに合わせてる。
そうそうそう。これ絶対いい。
まあ、それを目指してるのかもしれない、ね。そういう、ちょっと、うん、いろんな、あれが多いから、今。やっぱ黒だと、ね、そういう。
だから日本人だと結構、甲が高い人が多いから、うん、合わない人もいるかもしれないけど、こう、きついけど、まあ、慣れてくると皮が広がってきて、いい感じになる。
なるほどね、
うん。
え、これは、その、皮、だけど柔らかいって感じなんですか、ちょっとこう。
まあ柔らかい柔らかい。
柔らかい。
最初はちょっとしんどいけど、でしかもね、結構深いかな、深いというか、そのもともと純正のその下敷きが高いのね。
うん。
だからサイズ感がきついなっていうぐらいのものを買っといた方がいい。
なるほどね。
うん、どんどん沈んでいくんで、1年ぐらいしたら下履きをちょっと変えて。
変えてね。なるほど、なるほど。いいですね。
この靴はいい。これを買うことによって、革靴を、俺いつも会社の中に革靴とこの靴を2つ置いてるの。
なるほど。
この靴で行けるお客さんと。
わかるわかるよ。全然。
行けないお客さんがいる。
わかるわかるわかる。
それをこう区別して、こう分けてる。で、社内もこれで行けるじゃん。会社の中はこれで全然いけるからすごい楽だから、
そういうね、分かりますよ。僕もちゃんとしたお客さんと会うときと、まあ普通っていう人と会うときと、靴は違いますから、
うんうん、
はい、人と会うときは靴を見ろっていう感じだと思いますけど、
そうだ、ね、
まさしくそうだと思いますけど、
騙されてるな
僕の知り合いに奈良に住んでる、うん、足が29センチぐらいある人がいるんですけど、その人も
見
てますかね。
それ、酒飲むと顔が四
角になる。角になる。そうですね。はい、うん。よく知ってますね、その人。
うん、
29センチあるから。まあ、あの人はでも履かないか。
まあ、あの人はどっちかって言ったらあれじゃない、もうドクターマーチンじゃん。
そうやね。
うん、
なるほど、
うん。
いいですね、はい。ありがとうございます。うん、紹介で。
はい、ぜひ、ちょっとこの、
わかりました。
おすすめの靴ですね。サラリーマンには。シンプルで。
はい。まだ、ワンダーさんはやっぱ靴詳しいですから、皆さん。ワンダーさんにちょっと靴を、ね、これ買いたいんだけど、どう思うかっていうのはちょっとほら。
靴は詳しくないです。どっちかって言ったら、洋服が好きなの。
いや、だからファッション全体いけますから、ぜひ。ぜひメールで、メールで。
来てもらうね。おしゃれな人来たら困っちゃうから
。いやいや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。ワンダーさん大丈夫。ドンと行こう。ワンダーさんのドンと行ってみよう。
なんかあったね、それ。
そういうことでね。ちょっと、じゃあもうメールアドレスを。
はい。
今日はもう私が。
はい。
もう自ら。
言っちゃいね。
ワンダーさんのために、私が紹介します。本気で。そうやって言ってる間にメールアドレスを今探している。あった。メールアドレス、メール
編集が大変だから全部済んだって。
メールアドレスはですね、メールアドレスは 負けられないぜ@gmail.com です。負けられないぜ@gmail.com、 こちらまでお待ちしてます。
っていうこと、 X
の X の方は、ハッシュタグひらがな4文字で絶負けでございます。絶負け、
はい、
はい、間違いない、つぶやいていただいて、番組の感想とか思ったこと、最近思ったこと、何でもいいんで教えてください。
暑い中ですよ。
はい、暑い中なのか、もうまあ残暑でしょうね。残暑でしょうな。
9月かな。
残暑厳しいでしょうな。
そうね、
梅雨がなかったですからね。もうどうなるんでしょうか。
終わっちゃったもん。
日本はどうなるんでしょうか。また作物が大変なことになるんじゃない
です
か。
いやいやいやいや、米はできないよね。水がないの。
そうだね、困っちゃうよ。また、はい。まあそんなことで、はい。じゃあ今日も終わりましょう。
はい。はい、ということで、本日のお相手はワンダーと
西郷さん
でした。
でした。
負けられないですよ。
絶対に
諦めきれないの。
アホやから。
地名、
地名、ありがとうございました。
いつまでも変わるなよ、この島の景色。